続いて194ページ括弧後中重度鮭や耐性加算についてです。対象サービスは通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーションです。中重度鮭や耐性加算について要件を満たしていないなどの不適切な事例が見受けられます。不適正な事例として、看護職員または介護職員の加配の計算に関して、看護職員と介護職員の合計が常勤換算法で2以上になるように計算している場合や、当該職員が他の業務と兼務する場合、兼務時間を除して計算していない場合が該当します。また、看護職員が提供時間を通じて配置していない日に算定している事例もあります。再度算定要件を確認していただき、適切な取り扱いをお願いいたします。なお、人員要件については記載している表の内容に留意して計算してください。続いて195ページ括弧6、事業所規模による区分の取り扱いについてご説明します。対象サービスは通所介護、通所リハビリテーションです。通所介護または通所リハビリテーションの介護報酬算定にあたっては、毎年度通所介護費または通所リハビリテーション費区分を確認する必要があります。令和7年4月以降も引き続き事業を実施している事業者は、前年度のうち令和6年4月から令和7年2月までの一月あたりの平均利用延べ人員数を計算し、事業所規模区分に変更がないか確認を行い、変更がある場合は介護給付費算定にかかる届出をお願いします。規模区分の誤りが発覚した場合は、報酬変換に至る事例もありますので、十分にご留意ください。運営指導に行きますと、750人以内であることは明白であるという理由で計算をしていない事業所がありますが、必ず計算をするようにお願いします。なお、前年度から定員をおおむね 25% 以上変更して事業を実施しようとする場合、当該年度にかかる平均利用延べ人員数については、運営規定の利用定員の 90% に予定される一月あたりの営業日数を乗じて得た数となりますので、ご留意ください。また、令和6年度介護報酬改定により、通所リハビリテーションにおける大規模事業所のうち、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の 80% を超えていること、および利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10対1以上であることを満たす場合、通常規模型と同等の基本報酬を算定できるようになりました。適用する場合は市への届出が必要となりますので、記載の提出書類を確認の上、届出をお願いします。続いて197ページ括弧7、運動機機能向上加算の基本報酬への包括化についてご説明します。対象サービスは通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーションです。令和6年度介護報酬改定により、通所介護相当サービスおよび介護予防通所リハビリテーションにおける運動機機能向上サービスが基本報酬に包括化され、運動機機能向上加算は廃止となりました。つきましては、運動機機能向上サービスの取り扱いについて静岡市としての考え方を整理しておりますので、確認をお願いします。続いて198ページ括弧8、送迎を行わない場合の減算についてご説明します。対象サービスは通所介護、通所介護相当サービス、通所リハビリテーションです。令和6年度の介護報酬改定において、通所系サービスの送迎について見直しがなされ、第1号通所事業においても送迎減算の適用が開始されました。静岡市としての送迎減算の適用に関する考え方については、199ページに記載の通りとなりますので、確認をお願いします。